山の彼方は、常識とはどういうものだろう。著者、宮本百合子。翻訳者、宮本陽子。よく、あの人は常識があるとか常識がないとか言う。生活の普通の言葉として、私たちが使っている常識というのはどういうものなのだろう。世間普通に、誰でも知っているはずのいろいろなこと、判断の標準、善悪の分け目、それらをひっくるめて私たちは常識と言っていると思う。従って歴史の時代に応じて常識の内容にも随分大きな変化が起こってくる。今日私たちはギリシャの彫刻を非常に尊重して、例えばミロのヴィーナスなどといえば、それこそ常識の範囲でも立派なものとして受け入れられているのであるけれども、そのギリシャの彫刻にしろ、文芸復興までの暗い中世の時代には、常識が厳しい宗教の重しで窒息させられていて、たまに廃墟から現れる美しい古代の裸体像は、悪魔の白い鬼として恐怖された。いつでもそれぞれの形で、私たちの常識は時代というものに大きい枠付けをされていることは争えない。200年を今日一時の中で飛び越えることは、個人の力でないのである。けれども、歴史と個人との関係は、個人にとって受け身なその一面だけではなくて、一方で時代に影響されながら、その反面では究極のところ、歴史を動かす動力として、それぞれの個人の時代への働きかけの具合が決定的な意味を持っているということも、なかなか面白いところだと思う。この意味では、私たちも今日の常識によって様々に支配されつつ、また一面でその常識を発達させてゆく因子となっている。清少納言という人は、当時の女流の文筆家の中でも、才気漢発な直感の鋭い才媛であったことは、枕草子のあらゆる描写の鮮明さ、独自な着眼点などで誰しも疑うところだと思う。枕草子の散文として独特な形そのものも、清少納言の刹那に鋭く働いた感覚が反映されたものであろう。その頃は、宮廷の風流はほとんど様式として完成されていた時代で、艶なること、哀れなることとして神秘的に評価されることのありようも、大方は決まった内容が付けられていた。清少納言は彼女の感覚のはつらつさから多くのところでそういう美観の常識を破っていかにもさやかである。他の人が絵にも歌にもしていない色彩の取り合わせや日常さじの風情に目をつけていて、色彩の感覚などは今日の洋画の色感でさえ瞠目させられるようなものもある。清少納言はそういう人であったけれども、人間のいきさつのことに関しては案外にもろく、当時の平凡な常識に引き回されている。知られている通り、彼女は中宮亭主の官女として宮廷生活をしていたのであったが、この中宮の生涯は哀れの深いところがあって、初めの頃は華やかな明け暮れで内外に大きな勢力も及んでいたが、後には権力ある外戚藤原氏が奉った他の女人が、当時の事情として自然重きをなして、定子はやがて桐壺、藤壺などというように中宮のための住居として建てられている奥の建物からずっと橋近な、今で言えば事務のようなことをする塔に侘び住まわれた。清少納言はこの時期にも宮仕えしていたのであったが、彼女の負け嫌いな気質と結びついて現れている当時の常識の姿として、枕草子の中にはこの気立ての優れたおおらかな中宮の哀れに、幽怨な宮廷生活は描き出されていないで、この人の華やかであった時の物語、情景、印象などが取り集められている。勝ち気な枕草子の作者の気質は、中宮への愛情と尊敬からも、その隆々とした絵姿だけで描きたかったのかもしれない。だが、人間の何か忘れられない姿というようなものは、果たして風起の輝きに照らされている時ばかりにあるものであろうか。枕草子の中にこんな場面がある。 ある朝早く、帝と中宮とが並んで、身分の軽い者たちが門を出入りしたりしている朝の景色を眺めていられた。お二人が来られたので、女房たちは慌ただしく引き担いでいた夜のものなどを片寄せている。みんなも一緒にあちらへ行こうと帝が言われたが、清少納言たちは、お作りでもいたしましてからと言っていると、店の外で物を言いかける男があった。軽くあしらっていると、それがかねがね清少納言の算段を集めていて、地位も名声も高い美談の殿上人であったので、清少納言は少なからずうろたえる。その殿上人は、女の人は寝起きの顔がことのほか美しいと聞いていたから、見に来たのですよ。帝がいらしたうちからここにいました。といったことなどが、作者の当時の官女らしい才気の反応で描かれている。この朝の出来事を書いているとき、作者は帝と中宮とが並んで外を見ていられる様子を、ただおめでたいことだと言っているばかりである。お腹がむつまじくてめでたいという表現で終わっている。ところが私たちには、その朝のありさまが、もっと含蓄を持って語りかけてくるように思われる。経済や政治の力に押されて、若い帝が公には藤原氏の関係の中宮を立てていられながら、今は有力な背後関係を失っている亭主の美しい心立てに惹かされて、真実の二人の愛は変わらず、そうやって恥近くわび澄んでいる亭主のもとで夜を過ごし、朝早く日頃の帝のお暮らしには物珍しく映る門の景色などを互いに寄り添って打ち眺めておられるという情景は、私たちの心を優しくいたましめるし、また静かな深い喜びのあることをも感じさせる。人の心の哀れ深い趣は、いかばかりかこの朝のありさまに込められている。それなのに、枕草子の作者は、当時の風雅の些末に敏感な官女らしさで自分を中心に描き出しているのは、いわば品下がっていてなんだか口惜しい。もし彼女がもう一皮、真から常識を抜けていたらば、この朝のおとなしく優しい人間の愛着の姿が、もっとまざまざと描かれたであろう。そして読者の配布を貫いたであろう。私たちにこれだけの思いを抱かせるのも、つまりは帝と中宮の絆が軽薄な当時の常識からあふれ出ているからではないだろうか。権勢につき、それに媚びて情愛を移らせることが怪しまれなかったその頃の天井の気風のままに、帝の情が浅いものであったなら、今日、私たち女の読者が、清少納言に彼女の才気でも書ききれなかった人生の局面が、あの一巻の中にちらついているなどとは言わなかったであろうと思う。こうして見ると、常識というものは、あるところからあるところへまで行くのに、ここを通れば間違いないという一本の踏み鳴らされた道のようだと思われる。イギリスの作家、キプリングに有名なジャングルブックという作品がある。動物の世界の物語であるが、この短編集の中に若いオスの白アザラシ、ルカンノンの物語がある。北極光の照らす深い北海の年々の集合所から、真っ白い一匹のオスアザラシのルカンノンが、自分の体にうずく望みに突き動かされて、アザラシの群れがまだ一度も潜ったことのない青い水の洞を抜けて、遠く遠く新しい浜辺を求めてゆく冒険が情緒深く描かれている。私たちの心にこのルカンノンの憧れの心がないと言えるだろうか。私たちが地球は丸いということを知っているのは常識である。中世の伝説が言っているように、地面の果ては崖であって、そこから先は地獄が開けるとは思っていない。だけれども、広い荒野に立って遠い地平線を眺め合ったとき、その地平線になんとなく惹かれる心、 その地平線の彼方を思いやる心はいつも新しく生き生きとしている。私たちの祖先の人たちが地平線を眺めて、やはり言うに言えない権威を感じたのとは、また違った現代の豊富な知識と感想と思って、私たちは地平線を眺めるのである。地球というものを考える。常識は地球の丸いことを語る。遠い地平線を眺めると、人間はいろいろなことを思うものだし、思うことはその時代時代によって大変違うと教える。しかし、肝心のその惹かれる心の生々しさ、感じてゆく過程に、いわばその人の生涯が圧縮されて内容づけられていること。人間はその心で自分たちの地球を今日の常識が理解しているところまでの現実性で我々の社会へもたらしたのであったということは滅多に語らない。私たちの一人一人の生活の歴史は、他人ではそれをしなかったような個人としての経験をもたらすものが、やはりこの常識の道を歩きながらも、彼方にある地平線に惹かれてゆく心であるというのは、なんと興味深いことだろう。芸術上の仕事、それから科学の仕事、人類の歴史に何かを加えた人間の仕事は、その核心にそのような心を隠されたきっかけとして持っているというのは、なんと楽しいことだろう。例えば、キュリー夫人のラジウムにしろ、もし彼女とその卓抜な夫のピエールとが、ある発光体に最初の注意を引きつけられて行かなかったとしたらば、彼女の不当な根気強さもラジウムに到達することはなかった。こうして考えてみると、現実を知っているということと、常識的であるということとの間には、案外大きい違いがあることを知る。知識や教養の常識性ということがここから生じてくる。先だって、ある婦人雑誌の座談会で、専門学校程度の勉強を終わって、今は知的な職業に就いているような若い女の人数人と、二人の男の作家が結婚の問題などを中心に話していた。その中で一人の女の人は、結婚について、私には結婚ということが本当にはまだ分かっていないと思います。お友達に聞いたら、それは子供を産むためだと言いましたけれど、と言い、結婚の相手を選ぶことは、やはり両親の意見に一任するのが良いと思う。両親たちは経験を持っているから。という意味のことを語っていた。それに対して作家の一人は、結婚というものがいきなり子供を産むためというふうには考えられないこと。まず人間としての男女の結合と見るべきで、さもなければ何かのことで子供を持つことのできないでいる夫婦には、結婚生活の意味がないということになるだろうし、それは人間の自然な理解に基づくこと。自分の生活に自分で責任が持てるという意味からは、媒酌結婚よりも、やはりお互いに相手を選んだ結婚の方が心持ちよいだろうというような意見を述べていた。この座談会はいろいろな意味で、現代の若い婦人の生活態度の面を示している点で注意を引いた。座談会へ出席して物を言う心持ちを持っているということは、若い婦人として何か積極的なものがなければしないことだと思う。そういう世の中へ出て発言するだけに歩み出している若い婦人が、今日の社会の一人の女として、結婚についても本能的に人と人との結び合いとして把握していないで、子供を産むためというふうな素朴な内容で言うところが、私たちの感想を引き出すところだと思う。恋愛の心持ちを経験していない若い婦人が観念の中で考えても、結婚ということがまだ本当に分かっていないというのは素直な言葉であると思う。分からないということは、私どもにすらりと受け取られるし、一種の好感も覚える。